桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
おはようございます、アルです。
相変わらず寒いですね。
寒いですか？
いや、なんか一瞬春っぽくなったじゃないですか。
うん、今日は春っぽいですけどね。
ほんまですか？
あ、嘘ですか？
いや、もうエアコンガンガンつけてますけどね。
あらあらあら。
なかなか春けえへんなと、いつになったらスタッドレスタイヤ外したらいいんだぐらいの。
なるほどね。
ちょいちょい雪降りますんでね。
まあね、ちょっとね、フェイントが毎回毎回ね、年ごとに厳しになりますんで。
なんかね、ちょこちょこ変わっていってる気もしますけど。
うん、異常中降りたくないですけどね。
いやね、こんな話をするのはあれなんですよ。まだこれが収録の1本目ですからね。タイムリーな話をちょっとしてもですね。
はいはい。
そんなにずれないっていう。
なるほど。
うん。地上波のラジオなんかでもね。
うん。
ずーっと録音でやってる番組が急に生放送やらなあかん時になると、急に時事ネタ喋ったりするじゃないですか。
なるほどね。
今日読んだ新聞の話とかね。
うん。
というですね。
はいはいはい。
中ですね。この間ね。
ほう。
こう。嫁さんとね。
はいはい。
喋っとったんですよ。
何を喋りで？
ウクライナ情勢。
ああ、揉めに揉めてますね。
揉めに揉めてるっていうか、まあまあね、よく自衛隊なんていらないんだと。
うんうん。
興味ね。
はい。
他国が侵略してくるなんていうことは通常ありえないんだから。
うんうん。
軍備が全くなくても何の問題があると言うんだ、みたいな。
はいはいはいはい。
ことをおっしゃる方おられるじゃないですか。
おられますな
ぁ。あるやんと。
目の前でテレビでいつもやってますからな。
海挟んだ向こうにそういうことする国おるやんと。
しかもね、プーチンさんお茶目やからね。
うん。
あれはロシアちゃうよっていうけど、どう見ても出して。
ロシアちゃう言うてるやん言って。
国旗剥がしただけやんって話やけど、あのずぶとさは見習うべきですね。
いや、ほんならあんだけの軍備してて今動ける国ってどこの軍隊知らーんっていうね。
いやー、よう似てまんなーみたいな。
あの辺みんなロシア語ですからねーいう感じの。
お前や、お前だし。あれはいい逆ですよね。
すっとぼけっていうのおもろいですけどね。うん。ウォッカ配ったら喜んで飲んでたよとかそういう話出てきそうですけどね。うん、いや、そういう話で、
はい。
その日本のニュースって、
うん。
まあ、そのこの間のスーダンの時の話でもそうですけど、
ああ、はいはい。
あくまでも軍事的なお話というか戦争のお話、
はい。
で、政治外交のお話としてニュースになるじゃないですか。
うん、なりますね。
いや、例えばですけど、今な、第何師団がこう展開しているので、ここの部分は劣勢でとか、
うん。
そういう、どうですか？ステラトジーって言うんですか？
ゲーム的な名前ですな。
うん。まあ、そういう戦略、戦術？
はい。
軍事。
うん。
ミリタリーっていう匂いを省こう省こうとするでしょ。
まあ、日本のね、お得意フィルターが発動しまくってますけどね。
だそうしたら、ふわーっとした話しか出てこないじゃないですか。
まあ正直、あそこまでフィルターが効くとね、ニュースの意味ないんですけどね。
アメリカなんかでやってるニュースを、例えば旅行とかで海外行って、
はいはい。
CSS とかね。
ああ。
やってんの見てたら結構戦争ニュースの時間長いんですよ。
まあというか本当にニュースですかねそこが。
いやだから僕前ねそのまだガンガンアフガニスタンでやりまくってる時に、
うんうん、
どこどこの部隊がどこどこに侵攻しましたけどもそこで結構苦戦してましてみたいなニュースとか映像付きで流れたりしてて、
はいはい。
やっぱアメリカちゃんとやっとんなと思って。
まあ特にね自国の人間が言っとったり関係者の話もありますんで、まあ、うん、本当に聞きたいもん届けなあかんっていうのはすごいマッチングしてるんですけどね。
そうなんです。そしたらスーダンもそれやれよっていう話じゃないですか。
まさしくね。
日本ね。
というか日本は誰に遠慮してるかわからんぐらいどんどん不透明になりますからね。
まあまあ結局ね、その戦争のニュース流すっていうのは人殺しの状態を流すっていうことでもあるので。
うんうん。
まあまあそこに抵抗あるっていうのは感覚的に理解できなくはないですけど。
でもそれ言うたら新聞とかニュースだって結局事件報道ですね。人死んでますからね。
そうそうそう。
殺人がオールあかんよって話だったらそこのフィルターはどないって話ですが。
そうなんですよ。
うん。だってメディアが実際ね、事件をずっと報道してるって話だったら朗報なんかほとんど来ないわけで。
そうそうそうそう。うん、いや、だからもっと言うとね、その、まあ、深夜番組でもいいですけど、
はいはい。
今週のミリタリーニュースみたいなのがある番組やってもいいじゃないですか。
特化してんな。
特化した番組ってでも欲しくないです。あったら僕録画してみますよ。
多分あ、それそれニッチポイントですごい儲かるんでしょうけど、局が踏みたくない地雷がいっぱいあるんでしょうな。うん、
いや、あのそのミリタリーのニュースって言っても、うん、あれですよ、あの世界の紛争の各、詳細、
うんうん、
今例えば韓国軍に対してこういう攻撃が行われていて、で、あのその背景としてはこういう状況です。では次のニュースぐらいの感じのね。うん、
はいはいはい。
うん、で、あと例えば各国であのその軍事政策がこのように変化しました。
うん、
以上ですみたいなやつ。
やらんですかね、実際何がわかんのかわかりませんけど。
そうなんですよ、別にあのそのミリタリーかっこいいっていうスタンスじゃなくて。うん、あくまで報道として。
まあ、啓蒙とかアピールじゃなくて、事実を伝えるっていう、まあ、ほんまの報道ですわな、そこ。
うん。だってよくは、ね、あのね、あの、戦争なんてしたいわけじゃないんですっていう、まあ、その、例えば自衛隊もっと強く使用的な立場の人も言うことありますけど、
うんうん、
いや、日本も含む世界中には、いっぱいあの、戦争したい人もいて。
いますな
で、現に戦争紛争起こってて、
うん、
で、その状況を司祭に伝えるっていうところだけに何の問題があるんでしょうって話を、
うん。
まあ、嫁さんとしてたんですよ。
なるほどね。
で、そんなんて、まあ言っても、あの、今ニュースって探しゃ溢れてるから、
うんうん、
別に一次情報に触れれるような大手のマスメディアじゃなくても、
うん、
二次情報だけでも番組を構成することは可能やろうけどねっていう。
まあ可能ですよね。
うん。で、そしたら嫁さんがね。
はい。
うん、そうやったらローカルのテレビとかでもやれる人材さえあればできそうやなって言ったんで、僕が。
うんうん。
いや、まあ、あの、ネットラジオでもできるけどなって言ったんですよ。
まあ、ちっこい放送局ですけどね、これ。
うん。なら、やってやんって言うんですよ。
回答が。
いやいやと。
うん。
いや、まあ、その、いろいろ問題あるよと。
いろいろね。
いろいろ問題とかハードルがあるよと。
うん。
だいたいそんなんを、今でも結構いっぱいいっぱいのに、俺いつ編集すんねん、それ。
そこ
って言ったんですよ、僕が。はい、そしたら嫁さんの一言が、
うん、
スキルが足らんのちゃうって言われたっていう。
なんだなんだ、随分攻撃的だぞ。
え、俺編集のスキル足らんのってなったっていうですね、うん、
まさかのまさかの攻撃がまさかの角度から
いや、あのねと、
うん、
あのあなたの夫は多分一般のネットラジオやってる人の中では編集スキルかなりある方やと思うよって言ったんですね。
うんうん。
もうこれは言っていいと思うんですよ、僕は。
まあ自分で自信持って言えるスキルっていうのはええもんですよ。
うん。あの、頑張ってるし。
うんうん。
なら、嫁さんが、
うん。
いや、ちゃうちゃうちゃう、編集ちゃうねん。
なんだなんだ
編集せんでもええように喋ればええやん。
プロか。
鬼か、お前っていう。
妥協許しませんな。
という話です。
一方的に攻撃されてますけど。
そうそうそう。あの、軍事のニュースは、あの、前振りです。
そのうちでよかったんだ。
まあね、やろうもとはできますけどね。
うんうんうん。
うん、いや、でも、それはやっぱ、あの、本職というか、そこが専門ですよっていう一人いないと。
うんうん。
ちょっとできへんな、という。
まあでも、突っ込みどころはね、こんだけ大手が無駄な電波使っとって、なんぼ聞いてもニュースの真相わからないんだったらいらんって話ですけどね。
そうなんですよ。で、スーダン今どやねんってちょっとたまに思いません？
いや、結構みんな思ってるんちゃいます。だからどないなっとんねん、これ、みたいな。
そんなね、4人死んだとかそういう話はね、さらっとでいいんですよ。
うん。
どうせね、そのなんか現代のネットの闇がとかそういうしょうもない分析しかせえへんわけですから。
それ呼んだ人が悪いんでしょ
お前、それ言うてて恥ずかしないかって思ってね。
いや、多分言うてて恥ずかしない逸材を呼んできてるんでしょ
うだって、その通り魔、あの、一人殺害の犯人捕まりましたっていうのって、
うん。
もう捕まったんですか、よかったですね、以上のことって、もうあとは、ね、刺身の妻じゃないですか。
最近妻でかいですからね。
そうなんですよ。で、パラリンピックにもうちょっと時間割いたれよという。
まあそこの辺は所詮日本ってことでしょ、価値観が。
ねえ。
まあ上の方々に言いたいですけどね。
ねえ。まあというのはですね。
はい。
どっかで言うときたかっただけの話なので。
少しは吐けましたか。
はい。忘れんうちに言うとこうというですね。
はい。
はい。メール回でした。
来ました。
実は今回メール回でした。皆さんご存知でしたか？
まあ、ちゃんとね、前振りありましたんで。
ありましたでしょ。あったんですけどね。
うん。
いやいやいやいや、ね。いついつ収録するから、
うんうん、
メールくださいよって話をしておいたので、メールがちょっと来ました。
そこは盛らないんだ。
全部でそうですね。メールとコメント合わせて、ピッコロやったら両手で数えるぐらいの数が来ました。
5本指じゃないという話ですね。
そうですね。4は超えたぜ、やったっていうですね。ね、まあ、あのね、こういう、あの、何ですか、呼び込みをして、
うん、
あの、参加しようっていう人の割合っていうのは2000人に1人っていうのはよく地上波ラジオの話で言いますけど、うんうんうん、まあ、だろうねっていう。
まあ、あとはね、新しい試みでもありますけん、送ろうかな、うん、どうしようかなの、まだあの、サイレントなんだらがいっぱいおるという話にしましょう。
いや、まあ、前もやってたんですけどね、チラッとね。
で、まあ、復帰するときにまたね、あの、リスナーさんも変わっとられますし。
うん、そうですね。
前向き前向き。
そうですね。という話でですね。
はい。
ちょっとまあ、順番に行こうかなと思うんですけども。
うんうん。
よいしょ。まずは、これメールが、元ネトウヨさん。
はい。
ネトウヨって言いにくいですよね、口に出すとね。
読みやすいんですけどね。
ネトウヨについて語ってほしい。
うん。
彼らがよく使う、これは差別じゃなくて区別だ。
うん。
についても、という。
来ましたな。
来ましたよ。ネトウヨですよ。
最近ね、だんだん拡大解釈されてるネトウヨですね。
拡大解釈されてるんですかね。
まあ、マスコミが最近どんどん使い始めましたでしょ。
ああね、
うん、あれでなんかこう猫も釈子もね、なんかこうその辺歩いてる人もネトウヨになってきたのかなみたいな。
差別用語なんですけどね、言うたらね、差別蔑視。
まあそれ言うとマスゴミもね、
うん、
結構メディアとかコラムの方に出始めてますけどね、一途やから。
口だけ右翼みたいなことですからね。
口だけか、確かに。
いやだからデモとかに参加するとネトウヨじゃないんでしょ。
あれはリアルアクションすると何レベルアップするんですか？
え、市民運動家じゃないんですか？
プロの方になっちゃうわけです。
いや、プロとはまた別でしょ。プロになるか、土日だけになるのかみたいな。
なんだろうな、その週末起業家みたいな。
いや、だからその市民運動家で、
うんうん。
生活を送ってますよやったら、プロ市民運動家じゃないですか。
ああ、そこがあれか、ラインの分けどころなんだ。
だから、兼業市民運動家ですよね。
嫌なもん兼業してんだ、その人。
まあ、だから市民運動家っていうと左なイメージがありますけど。
はいはい。
まあまあ、右でも市民運動の、ね。
まあね。
運動家はいていいわけじゃないですか。
まあ、いっぱいおられますけどね。
うん、だから市民運動家でしょ。
なるほど。
なんでしょうね。叩きやすい人叩くっていうのは楽しいんだよなーっていう。
ここ数年加速的にね。
ねえ、だって朝鮮系の人に対する、まあ、いわゆるヘイトスピーチ的な話って今要は出ますけど。
ああ、出てますな。
そんなにみんな関わってないでしょ？朝鮮系の人に。
まあ、いつものシリーズだと、声の大きい少数派シリーズタイプですけどね。
うん。いや、てか、あんたそんなに知ってんのんかいなっていう。あんたそんなに本気なやったらもうちょっと調べてんのんかいなっていう話とかってあったりとかしつつ。
まあ、あんだけ声高らかの叫んで内容が違うんだったら逆にしか聞こえませんけどね。
いや、まあまあ、実際ね、まあ、バージニア州でどうたらとか。
ほうほう。
そういう話って、まあ、愉快なニュースではないですけど。
うん。
好きか嫌いかで言われると好きじゃねえよっていう話は出るにしても。
はいはい。
もうちょっとね。
うん。
なんかちょっと理解しようとは努めてもええんかなと思ってるとこあるんですけど。理解と認めるは別ですからね。
まあそうですね。
なんかさもエイリアン的な扱いするじゃないですか。
どこに分類されてるんだ？
人もどき的なこと言う人いるでしょ。
ああ、はいはい。
いや、理解してたらそうは言わんよと思うんですよね。
ああ、確かにか。未確認生物なわけですね。
相手方の思考方法をブラックボックスに掘り込んでしまって、
うんうん、
おかしな奴らの一言でやるっていうのは完全な思考停止ですから。
まあ完全止まっちゃってますな。
うん、なんでそういう風に判断してしまうのかっていうことは理解しないといけないし。
うんうん。
そこを理解してないままに、その反対の声だけ荒げたところで、
うん。
うん。罵り合いですからねっていうのはちょっと思いますね。
まあ、ヘイトなんたらもそうですけどね、言ってることが主張どうこうとただバリ雑言やったら、いや、それだ、騒音ですよなって話ですし。
そうなんですよね。
うん。あと話し合いにならないでしょ、あれ叫んでたって。
うん。
まあ、裁判でね、先日ちょっと面白い話があったじゃないですか。朝鮮学校でもあれ叫んどって、うん、あれ有罪になったでしょ、確か。
ああ、なってましたね。
うん。で、高すぎるわって言うけど、まあ、いろいろと考えたら、まあ、それぐらい食らっといた方が面白いんじゃないかと思いますけど。
うん、
あそこで言ってませんでした？ちょっと差別区別の話を。
あ、差別と区別ね。
ねえ。じゃないよって言うけど、うん、そう、みたいな。
差別と区別ってみんなそんなに完璧に使い分けてるんですかね。
国語的な問題、さっきのその理解の話でもちょっと被ってますけどね。
あんまりね、説明せんままこれは差別じゃなくて区別ですみたいな言い方する場合ありますけど。
うんうん。
差別は区別の一種ですよね。
ほうほうほうほう。
え、違うんですか？
差別は区別の一種？まあ、区別の一種か。
で、区別の中で、
うん。
それはアウトでしょっていう区別の仕方が差別でしょ？
ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん。で、そういうことを説明するときに、これは差別じゃなくて区別だっていう言い方って、日本語的に説明下手くそやなとは思いますね。これは差別じゃなくて区別だじゃなくて、これは差別じゃない区別だって言わなあかんすよね。
すごい聞き応えがない方向に慣れてない発音になりましたね。
だから、日本語おかしいですよね。
うん。
差別じゃなくて区別って言ったら、まるで対立する構造の別個のものみたいじゃないですか。
ほうほうほうほう。
これは赤じゃなくて白だって言ってる感じするでしょ。
よく出た、色分けですね。
うんうんうん。で、例えば、
うん、
僕が言っているその差別と区別の感じで言うと、
はい、
これはネズミ色じゃないグレーだっていう言い方をせなあかんじゃないですか。
もう嫌や。
あるでしょ、なんかネズミ色のその色の定義と、
うんうん、
グレーの色の定義が違うみたいな話、ビリジアンと緑みたいな。
もうなんかすでにめんどくさい、近寄りたくないオーラも出ますけど。
桃色とピンクは違うんですよみたいな話。
それあれじゃないですか、低年齢層に玉虫色って何色ですかってこの世界で変わらないじゃないですか。それはねって話で。
それはねっていう、
うん。
昆虫のね、甲羅の表面はね、割と細かい畝が作られているからねっていう。
正しいですか、それ。
細かく見るとよく乱反射しているからね、色の波長がねっていう。ちゃんと説明するまさかのっていう。
結局わからんって感じで。いいですな
ぁ。だからその辺のね、なんかね、いわゆるネトウヨ的なものの言い方自体が日本的じゃないっていうのがちょっとあるなっていうのが実は出たっても違和感やなと。
まあね、最近ネトウヨ言うてもね、もう日本人だかどうだかわからんとこも含んでますからね。
そうなんですよね。なんかそれ、新大久保での落書き事件もそうですけどね。
繋がってきた、繋がってきた。
あれちょっと面白かったですけどね。
まあそういう話になるとね、ほんと字面もそうですし、意味ほんまにわかってんのかっていう質問がもう一回出ますけど。
いや、今なんか新大久保で、
うん、
ヘイトスピーチ落書きが、
はいはいはい、
ヘイト落書きですか。
ねえ、だんだん語感が崩れてきますけど。
まあもともと落書きはヘイトですけどね、ほぼほんとで。
いやだってそれ重複してるじゃないですか。
重複ちゃいます、重複です。
あー、言われた。いや、両方正しいはずです。でも今のってちょっとありません？
え？
A パターン、B パターンがあって、こっちが正しいんですっていう部分は、はい、両方正しいっていう言い訳を聞かない人結構多いじゃないですか。どっちが正しいっていう部分は。
え、でも僕あれですよ、重複でないと、罰ですって言われて、
うんうん、
学校教育で教えられて、
はい、
その後文部省の人間僕のとこに謝りに来てないから、まだ治ってないはずですよ。
トラウマじゃないですか。
いやいや、だから僕は文部省の人間が謝りに来るまでは、いいや、重複ですって習いましたって。
めんどくさい。
ごめんなさいって聞いてませんっていう。
そうか、根が深いな。
死客でもいいですって、お前なんか勝手に最近言ってるけど、俺のとこ何も詫びの一つも持ってきてへんやないかいって思ってますんで。
なるほどね。
うん。
おかげで最近、あれじゃないですか、人前で文字読めないじゃないですか。
いや、だから死客を言うといたいですよ。重複を言うて。早急じゃなくて、早急っていう。
うお。
だってそう習ったからっていう。訂正を受けてないからっていうですね。
そんなことするからさ、友人間のね、会話の時にね、御社はどうとかよくわからん日本語出てくるんですよ。ああ、毒されてるみたいな。
僕、会社でも二個上の階級ぐらいの人までは重複ですって言いますからね。三つ上なら諦めるっていう。
あ、ちゃんと壁測ってるんですね。
そうそう。この辺やなっていう。
いやー、大きな爪痕があちこちに。
まあ、ねえ、もう。
今後もどうなるか分かんないですけど。
いや、チャンスよ。新大久保の落書き。
すいません、ヘイト戻ります。
はい。ね、なんかチョン死ねって。
うんうん。
落書きが最近多いんですって。
はいはいはい、ありましたね。
で、それをね、なんか現地の有志の方々。
うん。
が消して回ってるんです。大変なんです。っていう話をしてて。はい、
うんうん。
どうもその落書き、筆跡一人やなと。で、ある人がそれを見てて。
うん。
あれ、チョンシネのチーの字？
お
一画目？
はい。
斜め棒書くじゃないですか。
あ、スパッと書きますね。
ね。あれが右上から左下にじゃなくて、左から右下に書いてると。
うん。
で、パッと見、チーっていうカタカナやなっていうふうには見えるけど、
うん。
なんか変やなっていう話になって、
はいはい。
これ、 ハングル書く人の癖ちゃうんっていう話が出てるっていうですね。
なんかだんだんね、発火点が近くなってきましたけど。
なんか自作自演臭いっていうですね。
ねえ、まあ、話聞いた人間の何割かが、マッチポンプっぽいみたいな。
そうそうそうそう。まさにマッチポンプっていう。
見事ですね、ここまで来ると。
ねえ、まあそういう話もありつつね。
うんうん、
まあまあまあまあ、うん。意外と日本人こういうの好きなのよねっていうのもありつつ。
まああと、神聖か偽物かの関係で結構皆さんニヤニヤ笑ってるとこ好きですよね。
ねえ。いやまあ、ほんで毒されるのもありますしね。
ああ、感染しやすいですからね。
うん。
今、落ちちゃった。自分の中でまとめちゃダメですよ。
結局ね、一時の熱みたいなもんですから。
ああ、はいはい。
このラジオネーム、元ネトウヨさんっていうですね、元ネトウヨっていう、言葉、
うん、
っていうのが割とあるあるやなと思ってて。
おー。
なんか、昔はちょっとそういう方向に捉えてたけど、どうでもよくなってきたっていう人が結構ね。
だいぶ安定期のレベルが上がったってことですね。
というふうには思いますね。
まあ、落ち着いたんで、お題投げていただいたのかな？
そうですね。だから、段階の世代に元左翼の人がいっぱいいるみたいなもんですよね。
わかりやすいの来ましたね。
そうですね。あれと多分一緒ですね。
なるほど。
いい落ちで。
まあ、ただね、騒ぎがでかなるとね、マスコミの皆さんの餌になってるんで、だいぶなんか遊ばれてる感じでもう何がいたかよくわかんないんですけどね。
そうですね。あとまあ、マスコミには依然として元じゃない左翼の人もいるので。
そうですね。
はい。そこの対立っていうのもありますね。
確かに確かに。
だからまあまあ、結局のところ、
うん、
相性が悪いと。
ですな、
うん、マスコミと相性が悪いので、まあ割と我々こうやって運動してるやないかっていう、でも取り上げられないフラストレーションみたいなものがさらにまたネットに向かうというですね。いい循環があるわけですね。
じゃあみんなで生温かく NHK 見守ろうってことですね。
NHK ね。昔は富士もうちょっと右寄りやった気するけどな。
内部的に今偉いことになってそうですけど。
いや、富士産経グループじゃないですか。
はいはいはい。
なんか富士テレビがちょっと変わってきてんなというのはね。
ただ国内のメディア全般的に君らちゃんと仕事してるって感じはありますけど。
ね。
うん。
という。
はい。
はい。二本目行きましょうか。
サクサクっと
。サクサクっと行きますよ。
はい。
メール回なのでね。
はいはい。
メール、ひろしさんからです。
はい、ようこそ。
ややこしい。
先行っちゃった？
はい。西野ひろしさんですよ。
それは東西南北4人ぐらいいるんですか？
ネットラジオ界には、三大ひろしがいますんでね。
初耳や。
東野ひろし、西野ひろし、鳥かご放送ひろしっていうですね。
一つだけ方角じゃないんですけど。
山本ひろしさんがいるのでですね。
いましたね。
はい。なので、ね、その西野ひろしさんですよ。
はい。
実際私をお会いしたことありますよ。
おうおう。
はい。メール読みますね。
はい。
N1 カッコカニの回楽しく聞かせていただきました。お久しぶりでございます。ヒロシです。
はい。
掲示板に幾度か書き込みさせていただいたのとリアルでもお会いしたこともございます。覚えておられますでしょうか？覚えてますと。
うんうん。
いてはりましたよね。あの時もね。みたいなね。
あの時ね。
はい。今回は千葉文化放送のヒロシさんのお名前に誘われ初めてメールを差し上げたく、また、ヒロシさんの分かりにくいギャグもパクらせていただきました。
うん。
はい、僕はさっき N1 カッコカニって言ったんですよ。
スルーです。
はい。キャンサーですよ。
結局戻るんだ、はい、そこに。
さて、前回紹介されていました、なるべくラジオを聞いてみましたが、
うん、
評価にたがわず完成度の高いラジオでございます。
うん。
N1 カッコカビはポッドキャストの世界を広げるためのとてもいいコンテンツなのだと思います、
うん、
そこでふと思ったのですが、なかなか他のラジオを紹介するラジオというのは本当に少ないです、
うん、
N1 カッコカキがほぼ唯一と言っていいと思います、
うん、
ならばまだみんなが知らないコンテンツだけではなく、
うん、
下手したら桜川よりも有名な番組なども紹介してみてはどうでしょうか。
ほい。
いや、単にジャスさん、アルさんの普段聞いているラジオが知りたいなというのもありますが、桜川マキシムには引っかかったが、まだまだネットラジオの奥深さは知らないリスナーもたくさんあるのではと思うのです。
うん。
化けそうなコンテンツを掘り起こす作業、安定したコンテンツに絡んでみる作業なんかも、ある意味面白いのでは、なんて、一リスナーとして勝手な想像を膨らましてみたヒロシでございました。これからも汗び含め、楽しい配信心待ちにしております。という、はい。
ちゃんと読むんですね。
ちゃんと読みましたよ。滑舌がいいでしょ、僕。
突っ込みにくいな。
はい。わかりにくいギャグはすべてスルーする方向で。
いやいやいや、まさかキャンさん戻ると思わないんで。超優しいじゃないですか。
いや、最初に説明しとかんとね。
はいはい。
僕噛んでる思われたらそれはそれで悔しいでしょ。
あ、それは悔しい。
その N1 カッコ仮の部分で遊ぶよっていう文化がまだ普及してないわけですよ。
いやいや、2回目2回目まだ。
ね。
普及って。
いや、普及してるんやったらね。
うん。
今度何言うんやろうっていう。
ああ、なるほどね。
話になるんですけど。
はい。
それがない状態と僕がものすごく滑舌の悪い人みたいになるでしょ？
しかも、カビとか読めへんじゃん。
カビとかカキとか。
ね。
ね。という。
まあまあ、本題ですな。
まあね、要約すると何聞いとんっていう質問ですよ。
うん、要約されたね、本当に。
6文字で終わるってい
う。やめてあげて。
うん。何聞いてますか？どうですか、僕しゃ聞いてるやつってちょいちょい喋ってんすよね、実はね。
うんうん。でも、あれですよ。流星がありますけど、今は聞いてないとかね。また新しいの聞いてるとかあるんじゃないですか、うん、
あー、ね。
だって先日のね、某怪奇ラジオとかも新型で1個プラスワンなわけですし。
そうです、そうです。ようやくね、今24回か3回ぐらいまで聞きましたね。
おー、ちょっとね、会話が賑わってたり賑わってなかったりもちょっと面白いですけど。
はい、ね。
うんうん。
泥多忙ぐらいまで聞きました。
気を聞く名前だ。
気を聞きますか？泥多忙。
聞かんかな？
泥多忙って僕口に出して言うた初めてちゃいますかね。
そうですか。俺はやっぱ水木しげる音体のせいですかね。
いやいや、見るんですよ、泥多忙。
見るんですか？
いやいや、違いますよ。まあ、鬼太郎で。
あ、はいはい。
僕なんか鬼太郎の第3期世代ですよ。
おうおうおう。
戸田恵子がやってた。
はいはいはいはい。
うん。あの頃の、アニメで泥多忙出てきた回とか覚えてますから。
うんうん。
うん。それは見てはいるんですよ。
はいはいはい。
でも、泥多忙についての情報を共有するっていう場って、
うん。
ベアアタック怪奇ラジオ以外でないじゃないですか。
ないです。
ね？
確かに。
泥多忙って口に出して言わないといけないという、その、あれにかからないでしょ。
まあ、漫画読んでるとたまんでるかな。
沖縄行った時はそりゃキジムナーって言いますよ。
やっぱ鬼太郎じゃないですか。
いや、だから鬼太郎の妖怪の名前で。
うん。
シュノボンって口に出して言うたことありますか？だって。
ないな。
ないでしょ。
ないっすわ。
うん。で、ドロタボーとシュノボンやったらどっちの方がプライオリティがあるって言ったらシュノボンじゃないですか。
それちゃんとあるんだ。
いや、だってヌラリヒョンのサブでいるわけでしょ、ずっと。
そうだったっけ？
キタロウの中で副官じゃないですか。
あ、そうか。
サブヌラリヒョンの。
ラスボスあいつか。うん、
ね？
うんうん。
だから。
はい。
はい。いやいや、違いますよ。何聞いてるって話ですよ。
ドロタボーは聞いてる内容じゃないですね。
ドロタボーまで聞きましたよ。いや、だから僕今ちょっと減ってるんで。
ほうほう。
だから更新されて聞くよっていう、毎週更新される番組としては、
うん、
サバラジオ。
はい。
だからネットラジオとしては多分サバラジオだけかな。
でもなんか週替わりで聞いてる春って言いませんでしたっけ？
聞いてるだけで行くと、
うん。
ちょこちょこなんですけど、それも今減ってんな。
ほうほう。それはあれですか？マックスの頃から比べたらひたすら減っていくばっかり？
そうですね。マックスの頃6個7個聞いてましたから。
はいはい。
それでも6個7個ですけどね。
なるほどね。
うん。まあ、その後いろいろあってね、他の番組との交流もなくなるから減ったりもするわけですよ。
毎回そこによりますね。
ごまかしてもしゃあない話ですからね。
まあね。
うん。いや、やっぱ、交流のある番組はちょこちょこ聞いたりするじゃないですか。
まあまあ、ご縁つながりもありますしね。
うん。で、交流なくなると聞かなくなったりするじゃないですか。
まあ、人と人ですけん。それは確かに。
いや、なんかね。
うんうん。
いやれ、いついつにイベントがみたいな話聞いてたら、人よりは思うところあるわけですよ、僕も。
確かに。
で、そういう情報に積極的に触れている番組にはあまり触れなくなったりするのも必然じゃないですか。
必然でしたね。
ね？
必然ですわ。
だから。
そうか。
うん。だから僕、今聞いてるネットラジオなんですかって言われてパッと浮かぶのってサバラジオとベアアタック怪奇ラジオっていう状況ですね。
うんうん。で、これはプロアマ関係なしで？
プロで、
はい。
ポッドキャストで聞いてるのって多分ないです。
伊集院とかはリアル視聴？
あれは録音視聴です。
あ、なるほどね。ポッドキャストじゃなくてってことか。
うん、そうです、そうです。だって、ポッドキャストってごく一部ですもん、放送全体の。
まあそうですね。
うん、僕それ聞くの嫌なんで。
確かに音声系、ほとんどなくなっちゃいますからね。
そうなんですよ。
うん。
あとはなんか気になったらセッション22？
ああ、はいはい。チキさんね。
うん、聞いたり。
うん。
まああれもね、ちょっと前にね、あれこのなんか名前どっかで聞いたことあるなっていうゲストがおって。
ほうほう。
うん。で、ずーっと聞いてる話も聞き覚えがあって、同級生やんけっていうので聞くのをやめたってなりました。
え、マジで
くっさーって思って。
出てはんねん。
ゲストで来てた時があったんですよ。
おー、まあ、誰か聞きませんけど。
はいはいはいはい。もうね、イラッとしてね。絶対俺の方がおもろい話してるやんけって思って。
いいですね、その対抗心。
こっちの方がよっぽどためになるわって思ってね。
メラメラ燃えとかなあかんですな。
うん、ハルタって聞くのやめたっていうですね。そういうのもあったりしつつ。うん、
チキ参加するとそれすごい理由だけど。本人と番組に問題がないっていう。なるほどね。
あと、だから僕ね、前にね、
はい、
僕のラジオに手を出すなっていうブログ。
うんうん、
たまにね、うちにコメントもいただく。
そうですね。
マサル S さん。
うんうん、
はい。のやっておられるブログで紹介されたときっかけで聞き出してる、フライデースピーカー。
お、知らないですね、私それ。
ね、これね、ミニ FM の番組の、切り出し音声なんですよ。
うん、ほうほう。
ね、これ場所どこやったかな、北海道の、
はい。
三角山放送局っていう。
知らない。
まあ、ミニ FM ですからね。
はいはい。
北海道のミニ FM を把握してる人っていうのはなかなかいないと思うんですよ。
うん、うん、うん。
なので、そこでね、最初中島武っていう、まあまあ、学者の人なんですけど、
うん。
が、やってる番組の、
うん。
月一の番組なんですけどね。
ほう、月一回なんですね。
はい。それを聞いてて、
うん。
で、その人と、まあ、交代というか、まあ、別に月一でやっている人で、遠藤健っていう人がおって、
はい。
で、その、もともと最初聞き出した方の中島武史の方は今やってないんですよ。
うんうん。
で、今、遠藤健の方は聞いてるんですけど、
どう？うん。
うん。最近ちょっと辛くなってきたので聞くのをどうしようかと思っている。
ああ、なるほどね。
うん。もともとね、その中島武史の方は、
はい。
ちょっと僕の触れているメディアに、
うん。
左成分を入れたいと思って。
ほう。横島な。
いやいや、なんかあるじゃないですか。こう、ブログとか読んでるブログのね。
はいはい。
傾向的にね。
うん。
その時の勢いで登録したやつなんかが、
うん。
右寄りやったりして、ちょっと毛色が変わってきたなとか。
ほう。
いうのたまにあったりしますね。なんかこっち系の情報ばっかり触れてるなとか。
まあありますね。
あ、その右左だけじゃなくても。
はいはい。
なんか最近 IT の情報ばっかり見てるなとか。
うんうんうん。
なんかそういうののバランスをちょっと取ろうと思って。
はい。
なんかの時に僕はタモガミトシオのブログを入れたんですよ。
あ、はいはいはい。
な、右になるじゃないですか。
通称タモさんですね。
はい。ちっちゃいおっさんですよ。
あれ、ちっこいね。
あの人ちっこいんですよ。
ほう。
160ぐらいかな？
あ、なるほど、なるほど。
うん。で、
うん。
ちょっと右がかったなと。
うん。
毎日飛んでくるメールが。
はい。
中和させたいなっていう時に、ちょうどその中島たけしのフライデースピーカーズっていう番組の存在を知って、
うん。
あ、ちょっと中和できるわって思って。
うん。
で、その時に、ポッドキャストで聞く番組ちょっと増やそうっていう思いがあったので、
うん。
その遠藤健の方も追加したんですよ。
なるほどね。
で、遠藤健は割とそのヨーロッパ系の政治の専門の人で、
はい。
まあ、今も番組月一でやってるんですけど、
うん。
割とね、その他の学者さんを読んでね、
うん。
番組内でイチャつきよるんですよ。
ほうほうほう。イチャつくっていうのはどうなんだ？
イチャつく。楽しそうにね、あったあったそんな話みたいなね。
ああ、わやわやしてるわけですね。
割とで、うちわ寄りな話しよるんですよ。
はははは。
うん、ええねんと、そんな。
うん。
政治の話せえやって最近ちょっと思い出して。
だいぶ、バランスを失ってきてますね。
中国のね。
はい。
その、なんか危機管理とか防災とかそういうのやってますっていうね、うんうん、学者読んで。
はい。
まあ、その政治系の話するんかなって思ったら、
うん、
その人が日本に来るとき、フェリーで神戸に来て、うん、そのときお金がなくて、いや、ちゃうねん、その辺の話は後でええねんって。
もしくは、それ省いてくれって話じゃ
ん。そんな細かい話するんやったら、その、呼んできたゲストの名前が、
うん、
コリン星っていう名前がどうしてもコリン星を思い出しますよねっていうところに触れろや、とかね。
まあ、嬉しくない人もいっぱいおるんやろ
な。思ったりするんで。
はいはい。
ちょっと最近ね、聞く優先順位が下がってる。
は
あ。うん。のはありますね。
はいはいはいはい。
あとは、伊集院光の、深夜のバカ力と、
うん、
伊集院光の、
うん、
つ タヤに行ってこれ借りてみようは聞いてますけど。
伊集院多いですね。
はい。あの、ね、あれですよ、あの、ツタヤに行ってこれ借りてみようの、あれはですね、
うん、
電波が届かないところを頑張って聞いてるんですよって言うときます。はい。
まあね、いろんな方法がありますんでね。
いやいや、だから電波が届かないところを頑張って聞いてるんですよ。
わかりました。
はい。そんな感じ。
なるほどね。
うん。
こちらはどうなんでしょうね。ざーっと名前言ってた方が早いんですかね。
いっぱいありますか。
私は前からちょろごろ行ったり言わんかったりしますけど、結構浮気症なんで、味見してフラフラフラフラするんですよ。
なるほど。かじっていく。
かじっていくんです。で、聞くのをやめたり、不定期に戻ってきたりするんで。
はいはいはいはい。
で、あの、ちょこっと前にパソコンがクラッシュしたとかしてないとか言った時にも、旧 PC と今の PC 入ってる iTunes の内容が半分ぐらい違うんですよ、これ。
あ、アカウント別なんですか？
いやいや、その iTunes で、その前のやつは残しっぱなしで、別のやつの番組群が残ってて。
あ、はいはい、あ、そういうことですね。
で、あ、昔こんなん聞いてたな、みたいなのが30個くらい並んどって。
なるほど、なるほど。
で、今はもうなんぼや、20か何ぼかくらい並んでるんですけど、その時とはもうガラッと違ってるみたいな。
うんうんうんうん。
で、前、インディーズの方があるないっつうんだったら、どっか行きましょうか、はい、ざっくり喋ってみますか。
そうですね。
興味があるならばですけど。
うん、
ね、一番上にあったのはなんだっけこれ。FM 愛媛
はぁ。
和田ラジオって漫画家おるじゃないですか。
はいはいはい。オーガーの難しい方の。
そうそうそうそう。あの人がやってる、ニンジニアネットワーク、和田ラジオの聞くラジオとか。
はぁ、そうなんやってるんですね。
やってます。結構緩いタイプのギャグ系で、投稿でなってるタイプの。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
あとはね、なんだっけこれ、長崎の方でやってるのかな、聞かせられないラジオってやつとか。
あ、なんかそれは聞いたことある気がします。
あとはね、まあ結構聞いてる人多いんちゃいますかね。ザ・ボイスっていうそこまで言うかって、まあニュース系の番組？
ジングルが鳴る時のあの、そこまで言うかっていうその番組のタイトルがダサいって思うやつですね。
ダサさがいいんですよ。
そこまで言うかっていうのがなんかものすごくダサいっていう。
結構アナウンサーがね、エコー聞かせまくってどんだけやねんっていうのは笑いますけど、
ね、そうですよね。あの、なんかタイトル会議とかやったんやろうけど、決めたのおっさんなんやろなっていうね。
いや、もうおっさんしか出てきませんからね。
まあね。あとあの、アナウンサーチヤホヤされすぎでちょっとイラッとするっていう。
でもあの方ね、見た目と声がすごいギャップですよ。めちゃめちゃ若いですからね。
ああ、でしょ？
うん。ええ年だと思ってたんですよ、初めは。
うんうんうん。45ぐらいの印象の声ですからね。
そうそうそう。もっと若いですからね。
うん。
渋い声やけど、年齢不明やなと。
うん。
まあ、あとはですね。
うん。
まあ、これもわかりやすいんですよ。タマフルとか聞いてますし、
タマフル。はいはいはいはい。
あとは、有名どこだったら、安住さんのあれ、日天？日曜天国？
はいはいはいはいはい。
最近たまにしか聞かんな、これも。
うん。
あとはですね、これなんだっけ？佐藤大のプラマイゼロか。
佐藤大。
脚本家さんですわ。エウレカとかあの辺やってたの？
あー、はいはいはいはいはい。
あとは、この人だったらあれか。放火機動隊の、あれも確か脚本やってたかな？
あ、でしたっけ？あの、今のやつですか？
前のやつ。スタンドアローコンプレックスの方でよかったですか？
あのパッド1000やつですね。
まあ、仕事にね、言い悪いもありますけど、あとビバップもやってはったかな？
なるほど、なるほど。
最近ちょっとこれも聞けてないですね。
うん。
まだいっぱいありますね。あとなんだろう、名前だけ流れだったら、ロボットオークも最近よく聞いてますね。
あ、そこはあれですね。もうあの、一般の方に入ってきたわけですか？
どうなんでしょう？私はもうクエストにザーッと聞いてるんで。
うん。
あとは、インディーズで言うと、ヒーキビーキって番組なんかもちょこちょこ聞いてますね。
ヒーキビーキ。
はい。ね、これなんだろう、昔ゲームノーバトっていう名前出した方が分かりやすいのかな？
ん？
ゲーム系で3人の男性がやってるポッドキャストがあったんですわ。
うんうんうん。
で、その人が終わった後にまた新しい番組やってますみたいな手で続いてるんで、インディーズですけどね。
うんうんうん。
で、男女なんですけど、確か女性の方が声優さんやったかな？
うん。
うん。で、ずっとなんかそのひいきにしてる自分がこれ好きやっていうのを延々一個ずつ上げていくみたいな。
なるほど。今、サイト開いたら、結城まさみについて語ってる回がパッと目についたんですけど。
あ、そうそう、やってましたね、ちょっと前に。
あれですね、僕、こういうパターンで、自分が好きな作家について喋ってるやつを最初に聞くと、突っ込みどころから探してしまうので聞かなくなるから、最初にこの回は聞かない方がいいですね。
うん、聞かない方がいいですね。
違うがな、それとか、絶対言いますもんね。
結構緩めでしたわ。
あ、そうですか。じゃあ、はいはい、ひいきびいきを聞くにしても、この回は聞かないことにします。最初には。
でもあれですよ、確かあれ、本人にこれ届いてましたよ。
え、何がですか？
ツイッター経由で。結城まさみさん特集してますっていうのが本人にちゃんとツイッターで。
なるほど、なるほど。
で、お、ありがたいみたいな。
あ、はい、はい、はい、はい。
うん。一応最新作までちょっと触れてましたけどね。
なるほど、なるほど。白母のクロニクルですね。
そうそうそう。
はいはいはい。
あと、なんかポロポロありますけど、この辺でいいですか、時間的には。
まあまあ、その思い入れ的な部分で取りこぼしがなければ。
そうですね。まあ、鳥かごなんかも今でも聞いてますけど、まあ、更新が不定期になっちゃってますでしょ？
そうですね。
で、さっきのチキさんも私もちょこちょこ拾い食いはしてますし。
うん。僕もあれは拾い食いなので。
ああ、はい。私もまあ、トピックス順ですけどね。あと、まあ、創水ラジオさんなんかも聞いてますでしょ？
うん、うん、うん。
あとはね、なんかお堅い勉強系かよわからん、そういうのをちょこちょこ味見してやすって、味見してやすって、みたいな。
なるほど。
ってな感じですかね。まあ、また折り見て溜まって、こんなん聞いてますよのがあれば。
わかりました。
はい。
そうですね、という感じですかね。
はい。
あれですね、あんまりだから、インディーズ系のネットラジオはそんなに大量に聞いてる感じではない。
つまみ食いから本気で入るとこまで行かないって感じですかね。
うん、うん、うん。なるほど。
でもまあ、不定期巡回してるんで、
うん、
まあ、どうかな。聞かれると一番答えにくいタイプですわな。
なるほど。
ずっと聞いてますよって言わない形でずっと聞いてるんで。
はいはいはいはい。うん。うん、僕、割とだから聞くか聞かないかなんでね。
はいはい。
01なんですよね。つまみ食いがないっていう。
あ、まあ、帰ってくるのも結構稀有な例ですけどね。
まあ、あとあれなんですよ。
うん、
このひろしさんのメール、追伸のところに、
うん、
まあ、とあるネットラジオ、あの、N1 で取り上げては的なことで書いていただいてたんですけど。
ああ、載ってましたね。
うん。多線のフォーマットはちょっともう一回洗い直しとこうと思って。
ああ、はいはい。
言うとかんとなーという。
うん。
推薦文と、
はい。
おすすめ回くださいねっていう。
うん。
はい。出ないとどっから聞いてどこまで聞くのかがわからないっていうのがたまにあるので。
まあね、メール載ってるやつも引っ越しを2、3回してますし、だいぶ回数重ねてますからね。
ので。
うん。
ちょっとその辺いただければという感じではあるんですけど。
ですね。
はい。あれでしょ、だって、何々について喋ってくださいだけで喋って。
うん。
僕が大爆発してたら嫌でしょ。
まあ、あと、推薦会がないかあるかそこの分かれ目になっちゃいますんでね。
そうなんですよ。適当な回聞いて、僕がボロクソ言うたら、ことじゃないですか。
あと、思い出的に結構ショックが。
そうそうそう。なのでね。
うんうん。
ちょっとそこだけ、ご注意をと。
はい。
はい、いうとこですけども。
うん。
もう一本行きましょうか。
行きましょうか。
サバラジオとは違いますよ。ちゃんと、開いますよ。ね。今頃、はい、去年の秋のメール紹介してますけど、あの番組。あのね、ヒロシさんからです。
どのヒロシさんでしょうね。
東の。
はい。
ね、こんばんは、ヒロシです。
うん。
お便り会ということで、ちょっとネタ振りなどしてみようと思い、静電式タッチスクリーンを撮りました。
うん。
さて、ネットラジオといえば金にならないことで定評がありますが、最近の潮流としては、Amazon のウィッシュリストを使ってリスナーから対価を求めるというのが出てきたように思います。
うん。
僕の浅い知識によれば、ニコ生で若者が積極的にそういった使い方をしているのが百貨店らしいですが、
うん。
ということは、その時点であまりお行儀のいい使い方ではないのは想像に難くないかと思います。
うん、
とはいえ、直接金くれというよりは幾分かスマートですし、欲しいもののチョイスによってはリストを見た人をニヤリとさせることも可能。
うん、
評価の分かれるウィッシュリストの使い方ですが、桜川マキシムとしては何かしらの可能性は感じられますか？以上です。それでは、
うん、
と、
うん、
いうことでいただきましたけども。
はい。
まあね、某ラジオのことを言っておられるんですけども。
うんうんうん、
うん。ね。なんでこの方は、こう、グループのことに触れたがるんだって思ったら、もともとこの人もあのグループの人ではあるというですね。
そうですね。現在進行形ですね。至って内部的ですね。
うん。ついつい忘れがちっていう。あ、そうだったっていうですね。
うんうんうん。
話ですけどね。まあね、ウィッシュリストね。うん、あれですよね、とあるサイトなんかでは。
うん。
ウィッシュリスト公開してて。
うん。
で、そこにいわゆるスパム。
ほう。
お肉ですよ、お肉。
塩のあれね。
塩漬けの肉ですよ。
はい。
カロリーが高い。
美味しいですよ。
あのスパムですよ。
まあ最近でもあれでしょ、ちょっと減塩というか、ちょっと抑えたタイプもありますんで。
うんうん、そうなんですよ。うん、僕がね、ニンニク入りスパムを買ってくれって言って、嫁さんにいつも却下されるあれですよ。
はいはいはい。
臭いっつって。
臭いの？
だってニンニク入ってますから。
あ、ニンニク臭いのね。
はい。というですね、あのスパムを、
うん。
バーっと並べてて、
はい。
このサイトを応援したいよっていう人が、
うん。
それを支払うと、その人の家にスパムの入った包みが届くことを、
うん、
その人はスパムメールと呼ぶっていうですね。
めんどくさいな。
というのとかやっておられるところもありますけどね。
はいはいはい。
うん、あとはだから、どうなんでしょうね。
うん、
まあ、漠然と生活用品とかでやると、
リアリティ？
リアリティありすぎる。 たかられてる気分で見てしまうんでしょうね。
まあ、スパムの話があるんだったら、例えばですけどね、うまい棒とか変えといてね、指標を5うまい棒いただきましたとかのが面白いんですけど。
ああ、そうそうそうそうそう。
単価じゃなくてネタの方が強そうですけどね。
だからちょっとネタ風味は入れておかんと、なんかちょっとやっぱり言うても直接的な話になる感じがあるんでしょうね。
まあ娯楽性で言うと面白くないですよな。あんまりそのなんか生々しいのが来ても。
お誕生日会で、
はい。
洗剤詰め合わせ持ってこられてもみたいな話あるじゃないですか。
洗剤か、最近どうなんでしょうね。
なんかそこの感覚な気しません？だからそのね、お誕生日の贈り物にしましょう。
うん。
で、金額、僕は今回奮発して、あの人にはお世話になってるから10万円分送ろうって、その心がけってすごくいいことじゃないですか。
ああ、いいことですね。
だからといって10万円分の洗剤詰め合わせもろても、いやいや、お前なって、いや、それ使うけどなんか違わへんかっていう、うん、そこのなんか違わへんか感が、
はい、
そのウィッシュリストにただ単に欲しいものが入っているっていうところには歩きしますよ。
まあ日本人文化に近いですよね。気持ちはわかるんだけども、送って喜ばれなかったらさあどうしましょうって時には金券になるみたいな。
そうそうそうそう。それだったらアマゾンギフト券くれ言うてる方がまだええよねっていう感じ。
まあだから図書券、クオカード、アマゾン券あたりは結構ベタになってきましたね。
だからまあその辺のウィッシュリストとしてね。設定する側もね。それを俺に送らすんかいって思わしたらあかんわけですよね。
ですわな。
だから例えば、なんでしょうね。その番組に資するようなものとかね。にした方がいいんかなという気はしますね。
ですね。
なんかね、自動的に、チャリンチャリンって入る仕組みと違って、能動的にならないと無理じゃないですか。
無理ですね。
広告でお金入ってくる的なやつとは違うので、そういう意味ではあんまり普及してもね。
まあ、あとはあれですよね、その、大人は社交辞令的な部分でちょっとオブラートになるじゃないですか。いやいや、お気持ちだけでいやいや、みたいな話ですけど、若い方の方はその辺のフィルターがないから、俺これ欲しい、ちょうだいっていうのはすごいわかりやすい区別化ですけどね。
いや、だからまあ、だから直接的じゃないですか。
まあ、ダイレクトですけどね。
いや、だからそこ考えると、一般の芸能人とかが、ファンからの支援だけでも食えるぐらいの、
はい。
そう、知名度と、そのファンの熱量があれば、どうですか、可能性？
はい。
というところでは感じられますけど、なんかね、いなたい雰囲気になりそうでね。なんていうんですか、ファンからのお布施で食ってる演歌歌手みたいな。
今いっぱい選んで名前伏せましたね。
なんかあるでしょ、そういうの。
まあ最近やったら近場でニコ生とかでも結構近いのかな。
だからまあまあ、そういうヒロシさんも書いていただいてるんですけどね。という風に僕は思うなーという。
国民性もあるんかもしれませんよね。日本人だからいろんなことを察してね、遠慮してしまうと。気持ちはこうだけど、なかなかね、みたいな。
いや、だから例えば、これまだ買うてない本やと。で、これについて喋る気はあるんやと。
はいはい。
送られてきたら喋ろうとかね。またそれやったらなんかあ、じゃあこの本よりはこの本喋ってほしいかなってポチってできるじゃないですか。
それだったら一応連動型かな。
なんか映画とかね。
そうですね。だからまあ、ちょっとまあ、純新作ぐらいの本とかね、映画とかで。手一杯なかなか見れへんけど、送っていただいたら即取り上げますよみたいな感じにしとくとかね。で、まあ、1年でも2年ぐらいでも、まあ、まったり待ちますんで、みたいな。
そうそうそうそう。
で、なるべく1キュッパか2キュッパぐらいのちょっと安い DVD とか、本も、まあ、1000円ちょっとぐらいいかないぐらいの。
そうですね。まあまあ、だからね、ひねりがいるよねっていうことですね。
まあ、そこもセンスでしょうな。パッと見て、おうおう、なんかおもろいもの乗っけたな、みたいな。
ね、だからそこで保湿クリームとか並んでてもちょっとなって思うじゃないですか。
女性か。
もしくは乾燥肌かっていう。
ああ。
そこっていう。
あれでしょ、春だと花粉対策とかで乗るんでしょ。
そうそうそうそうそう。
苦しいんですみたいな。
マスクとかね。
はよ自分で買ってつけろみたいな。
そういう。まあまあだからね。それを俺に送らすんかいって思わしたら負けっていう。
そこが多分一線でしょうな。
どうしても一応送る気なくても送る側の人間として見るじゃないですか。
そうですね。もし送ったらとか、自分だったらは絶対重ねますからね。
なんかね、送る側もこれ送ったったで、まさか何々さんほんまにこれ送ってくれるとは思いませんでしたわ。ありがとうございますっていう雰囲気、いるよね、とは思いますね。
ただ、それも汚いですね。演技臭いって言われて終わりですけど。
まあまあまあまあまあ。
それやったらあれですよね。本当にお宝とか乗っけると面白いですよね。
お宝。
プレミアついてるもんとかね。
いやでもやっぱ高いのは、本気感あるでしょ。
まあ本当に遅れた時困りますけどね。申し訳なくて。
そうそう。そうなんですよ。ただでこれもうたら、
うんうん。
ちょっと抵抗あるよねっていうものがウィッシュリストに入ってるのも抵抗あるんですよ。
あります。
その辺。
それともあれですかね、ギャグだったらおにぎりとかの方がいいんですかね。
だからまあそこがスパムなんでしょう。
なるほどね。やっぱレベル的にその辺になるのかな、やっぱり、
うん。そうなんです。だからスパムはまだ割とシャレ聞いてる、そのシャレがおもろいかどうかともかくですよ。
うんうんうん。
メール便で消えへんかったらスパムメールにならへんやとか、しょうもないこと考えるじゃないですか。
俺誰それスパムって書いてたら、モンティパイソン DVD 送りますわ。
まあそこもね、知ってる人ももうすでに少ないっていうね。
失礼しました。
という。
はいはい。
はい。とこかなと思いますね。そうそうそう。あ、モンティパイソンの DVD ボックス安いな。
脱線した。
意外と安いですね。
いや、お得ですよ。
うん。2万ちょっとです。
ね、空飛んだらいいですよ。
はい。というですね。
まあ結局あれですよね、バランス感覚問われる部分なんで、どっちもやけどしやすいから慎重にねって感じになってきましたね。
そうですね。
うん。
何やったら欲しいかな。
特にあれじゃないですか、こっちがまあ30、40のおっちゃん系やから、またその辺の世代間のギャップもね。
そうですね。
こっちが意図してネタですよっていうのも通じなかったら燃えちゃいますしね。
だからなんか前もってレギュレーション決めてからウィッシュリスト自分で作るとかしとかんとか、やっぱりちょっと揉めますね。
そうですね。基本の徹底で、こういうネタ振りがあったんでこれなんですけど、よかったらねっていう部分である程度武装しとかんとあかんでしょうね。
うんうんうんうん。
まあ誤解されても思わないですしね。
そうそうそうそう。
うん。
ね、地味にザンボット3の DVD ボックスとか入れてたらあかんわけですよ。
とっても直球じゃないですか。
あ、欲しいんやなっていうだけですからね。
うん。それやったら前にお仏壇で100万円とかのよっぽどおもろいです。
ちょっと本気感は下がりますからね。
はいはい。
という。
はい、そんな感じですよね、これ
に関しては。そうですね。はい。というわけで、まあメール会ですよ。
はい。
まあ、東野博さんはともかくですね。
はい。
メールを送ってくる方がですね。
うんうん。
基本的に手拭い持ってるはずっていうのがちょっと難点ですね、今回のメール回。
そうすると、外部印刷でもう一個 URL つけますか。
いや、こうやってね、取り上げさせていただいた方。
うん。
には、手拭いはお送りしようと思ってるんですよ。
はい。
前にもね、番組中で何回か前に。
うんうん。
取り上げさせていただいたメールの方とかは手拭いをお送りしたんでね、実際。
はいはい。
うん、したいなと思うんですけど、
うん、
持ってる人に2枚目送るのは違うじゃないですか。
ノベルティ的に、あれですかね、個数増えると価値上がりますかね。
そうなんです。そこがね、ちょっとね、思っててね。
うん。
最初のメールの方も、二つ目のメールの方も持ってはるはずなので、そこですね。
ほんなら、手ぬぐいの煮込み以降のさらなる付加価値を考えましょうか。
もしくは、手ぬぐい持ってない人かもんですよ。
まあ、それが一番正直ですけどね。
そうそうそうそう。ね。
うん。
あれですよ、東野博さんはまたちょっと何かのやり取りの際に送り先聞くので。
ああ、はいはい。
もうそれはもう、このメールとは別枠です。まあ、なので、まあそういうね。
うんうん。
手ぬぐい持ってはらへん方も、また1ヶ月後ぐらいにメール会やるので。
はい。
はい、メールをくださいなというお話でございますよ。
ですね。
アドレスはですね。
うん。
mail@sgmx.info。
うん。
スペル mail@sgmx.info。
うん。
で、ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムでございますと。
はい。
いうことです。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も？
妄想です。
あの歌手の被り物も？
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も？
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも？
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です。妄想です。